Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly. 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。ねえ、ついこの間年が明けたと思ったらもう1月が終わりです。どうしましょう、このペースで1年また進んでいったらっていう感じなんですけどね。冬休みにいろいろ我が家ではね、ボードゲームとかカードゲームとかをいっぱい買っちゃって、でそれを冬休みにしようと思ってたのがし終わってないっていうね。でそれで今まだ時々家族でやってるんですけどね。世の中にはいろんなカードゲームがありますね、最近ね。YouTuber のね、YouTuber のクイズノックさんってご存知ですかね。東大王の伊沢拓司さんのチームなんですけれども、そこが東大の賢い人ばっかりがクイズをやるっていうチャンネルなんですけど、そこですごくたくさんカードゲームとかを紹介されてて、もうなんかすごい面白そうだから買っちゃったんですけどね。それをちょっとずつ我が家でやってます。で実はこのカードゲームっていうのって頭の回転だと思うじゃないですか。もちろんそれはそうなんですけど、実はね、いい子ちゃんのいい子でいたい子の情緒を安定させるのにも一役実は買うんですよっていうお話をちょっと後でしたいかなと思います。家族団らんにカードゲームすごくおすすめなんでね、やってみてください。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒントね。いい子ちゃんの情緒の安定のためにカードゲームが役に立ちますっていう話をね、したんですけど、さっきね、どういうことかっていうのをね、ご説明していきたいと思います。いい子ちゃんと、まあ厳密に言えばね、いい子ちゃんとすっごいね、こう勝ち体欲の強い子、活発でこうなんか負けるとやたらと悔しがる子っているじゃないですか。でそういう子なんですけれども、そういう子たちっていうのは自分ができないと思うことがすごく許せなかったりするんですね。いい子ちゃんもそうだし、この勝負欲が勝ち体欲が強い子っていうのは、自分はいつでもできていたいっ ていう気持ちがすごく強くて、だからできないっていうことに直面した時に取り乱すことがあります。なんかこう、まあ取り乱したり、あとは投げ出すですかね。できないと思うからやらないみたいなね。こう途中までやったけど、あ、できないわこれって思ったから、もう最後までやることを放棄しますみたいな、そういうことあるんですよ。で、特にその賢い子、賢い子っていうかね、その、うん、頭の回転が速くてお行儀も良くて、親にいい子だねいい子だね、周りの人にね言われて大きくなった子っていうのはその傾向がすごく強くて、いつもできてる自分を見せていたい、だからできない自分を見られるのはすごくかっこ悪いことだっていう風に思い込んじゃってて、でそういう子はできないなこれって思った時に本当にすぐ放棄しちゃったり、だから物事を最後までやり通せなかったり、あるいはもうあのできないこと自体にパニックになってもう泣き始めちゃったりとかね、小さい子だとあるんですよ。でこれって悪いことではない、やっぱりちゃんとしてたいという気持ちっていうのはまあ人を生きていく上で必要なのでね、全てが悪いことではないんですけど、でもそこまで思い込んじゃうとちょっとあと生きづらいというかね、完璧な自分しか許せなくなっていってしまうの で人間で誰でもダメなところはあるわけで、それを認められる子になりたいなっていうのが一つあるんですが、それ小さいうちにね、経験を積ませてあげるっていう意味でカードでゲームの出番なんですね。どういうことかというと、高度なカードゲームとかは頭使うじゃないですか。だから記憶力とかその計算力って臨機応変さとかすごく必要なんですけれども、簡単な幼稚園や小学校の子が、小さい子ができるカードゲームって、例えばババア抜きとかで結構運に左右される、なんかその自分がすごく計算したから勝てるっていうものではなかったりしますよね。そういう運に左右されることっていうゲームをちっちゃい時からずっと経験してると、その負けるっていうことがあるんだとか、で勝てないっていうことがあるんだとか、自分の努力だけではこうなんていうのかな、こう勝ったり負けたりが決まらないっていう経験をしておくっていうことがすごく大事で、それを気づくとだんだんだんだんね、その負けるっていうことに対する達成感とかそういうのはまた別にして、負けることがある、どんなに頑張っても負けることがあるし、大して努力してなくても勝つこともあるっていうね、そういう経験を積むことにつながるんですよ。でゲームでそういうことをしておくと、いざなんかこう、あ、難しいな、できないなっていうことに直面した時も、そういうこともあるよねっていう風に飲み込めるようになる。すると、できなくても大丈夫だし、最後までやろうっていう風に思えるようになってきます。ちょっとね、面白いんですけれども、カードゲーム、そういう意味ですごくおすすめなので、やってみてください。はい、ではここで今週の1曲です。ワニマでやってみよう。
ではただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。大分県でご活動中のみんなの笑顔が大好物、子ども対応力底上げコーチの未来の木、畑野博美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ね
え、あの前も1回出ていただいて、
はい、ありがとうございました、ね、
第2回目ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。前いつぐらいでしたかね。結構前ですかね。
そうですね、
半年ぐらい
前ですね。
ねえねえ、それからまたあの、まあ、いろんなところで、あのウェブとかフェイスブックとかでご活躍を拝見してるんですけど、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、もうね、本当にかっこいいですよね。あの講演会とかやって
、そうそうなんです。ありがたいことに ね、はい、
いっぱいお母さんたちが何十人とかいるようなところでおしゃべりっていうかお話しされてたりして、
ね、あの最近、ありがたいことにいろんなお話をいただいて、うんうん、60人ぐらいの PTA、
はいはい、
皆さん講演会に呼んでいただいたりとか、うんうん、あとはあの隣の市役所の方からお話をいただいたりして、
はい
はい、講演活動させていただいてます。
市役所で、あ、まあ、あのその前にだからそういうどういうお話をされるんですか。
そうですね、
子供の話、
そうそう、あの子供の困ったところは強みになるんですよっていうお話が多いですね。
あ、なるほど。お母さんたちなんどんな反応ですか。だから困ってるとこがいいとこだよみたいなことは、えって言われませんか最初。
いえいえ、あの、まあ、最初は皆さんこう何を言われるんだろうっていう表情を聞いていらっしゃるんですけれども、うん、もう途中からはすごくあの隣の方と、うん、だよね、そうだよねみたいな話をしながら、あとアンケートいただくんですけど、
はい、
時間があっという間に過ぎましたとか、子供も帰ってから、うん、兄弟の違いをねよく見たいと思いますとか、
うん
うん、すごくありがたい、楽しかったですっていうお話をよくいただいています。
じゃあ結構好評なんですね、やっぱり。
あ、そうですね、ありがたいですね。そこからまたあの話をしてくださいって言って、うん、くださる方もいるので、
あ、口コミで。
そうですね、はい。
なるほどなるほど、はい、それでちょっと広がっていく感じですか。
はい、そうです。
例えばどんなことなんですか、その困った子どもの困ったところっていうのは強みなんだよっていうのは、例えばでいいんですけど、例えばどういったところか。
例えばですね、あのとてもこだわりが強くって、
うんうん、
あのこれは嫌だとか、これがいい、これがいいって、そればっかりの子がいて困るんです、
はい、あ、いますね。 T シャツを1週間着替えない子とかいますね。
そ
ういうことですか。
そういうことです。うんうんうん、メニューもこればっかり選ぶとか、
うん、
そういう子がいるんですけれども、そういう子ってすごく集中することが上手、集中力が高い。
あ、そうなんですね。
思って、うん、そうですね、そのなのでその困ったって思っている、
うん、
のこだわりを伸ばすとものすごく輝いたお子さんになっていきますよ。研究とかね、そう、ストリートアスリートになれたりとか、
うん
うん、とっても素敵な素質を持っているんですよっていうような感じでお話をしています。
あ、なるほどね、
はい、
そっかそっか。だからお母さんからしたら困りますもんね、本当にその T シャツいい加減に着替えてくださいって思う。もう洗濯させてくれって思いますもんね。
まずまたそれみたいな
うんうん、うん、
なるんですけど、うん、もうそれはそれでいいんだよっていう。
あ、じゃあ選択しなくてもいいぐらいの感じですか。
もう選択しなくてもいいです。もうあの同じの2つ買ってくるとかですね。
なるほどね、
うんうんうんうん、で着回すみたいな、
うんうんうんうん、だからもう着たいっていう、その例えばですけど、その T シャツずっと同じのを着たがる子だったら、もう着たいだけ着させてあげるっていうことですか。そのこだわりのところを伸ばすっていうのも。
そうですそうです、もうそれでいい、大好きなものを一緒に、あったよ、同じテントウムシの T シャツあったよとか
、うん、
一緒に、はい、うん、お母さんもそこ楽しんであげたらお母さんも楽になりますよっていう。
ああ、そっか、脱ぎなさいとか言わなくて済むから。
そうそうですそうです、またテントウムシあったよ、またテントウムシあったよ言えば お子さんはもう毎日、そしたら着替えるかもしれないし、そういうふうに困った困ったと思うところを発想の転換で、伸ばしていく本に変えましょうよっていう。
そっかそっか。だから長所と短所は表裏一体とか言いますもんね。
そうなんです。その話を、いろんなパターンでお話しています。
なるほど。だからお母さんが困ったって思っても子供は困ってないし、むしろそこが将来的な良さになっていく可能性が高いよっていうことなんですね。
そうですね。で、結果としてお母さんにもそういう特徴があるので、
例えばそうかそうか、
こだわりが強いお母さんだったら毎日テントウムシでも困らないわけです。そうだよねって思ってもらえるでしょ。だけど
そっか、
新しいものが好きでどんどんいろんな服を買いたいお母さんだと困るわけですよね。
なんでずっと同じの着てるんだろうってなりますね。
だから、私がそういうふうに新しいものが好きなんだな、この子は同じものが好きなんだなっていう、その自分と子供の違いを知るっていうワークもちょっと入れるんですけれども、
なるほど、
そしたらお母さんもすっきりできますよねっていう、
面白そう。
お母さんの意味ですよっていうふうにお伝えしています
。なるほどなるほど、そうなんですね。だから結構あれですもんね、講演会とかって聞くとなんか偉い先生の話をこうかしこまって聞くみたいなイメージありますけど、じゃあそんな風にこういろんな話もしながらワークとかもあって。
そうですね。お母さんどうですかとか。
参加型なんですね。
参加型です。楽しいのが好きなので参加型で、なのでお母さんたちもみんなあるあるみたいなリアクションをくれたりして、とても楽しいです。
そうなんですね。面白そうですね。なんかこう、じゃあ双方向というか、お母さんも参加しながら和気あいあいとした講演会って感じですか。
そうですそうです。なんかこういう人いますかって手挙げてもらったり、たくさんいたり、あれ全然いないですみたいな話とかしながら、そうですね、みんなでおしゃべりしてるっていう感じですね。
なるほどね。じゃあいわゆるこう講演会っていう言葉からイメージする様子とは随分違うというか、こうもっとフレンドリーというか気軽に聞ける感じですね。
そうですね、そうかもしれないですね。
なんかそういうご活動は最近多くなってるんですか、講演会が。他には何かされてますか。
そうですね、他にはその中からその自分のお家はどうですかっていうことで個人セッション、個人的なコーチングセッションですね。
あ、なるほど。1対1で。
そうですそうです。お子さんのお話とか家族皆さんのお話を聞いたりして、じゃあどんな子育てにしていきましょうかっていう。
あ、なるほど。
もしています。
で、そういうご相談ができるんですね。
はい。
いいな、いいなっていうか。
そう
ですね。でもご近所にそういう頼れる人がいたら嬉しいですもんね。
そうですね。
今だから大分県でご活動中っていうことなんですけど、今どう、そういうよく皆さんに聞くんですけどね、このラジオのゲストに来ていただいてる方に、今のそういう講演会とかその子どもについてお母さんにお伝えするっていうのはどういう思いで、どういう気持ちでやってらっしゃるのかなと、何がモチベーションになってるとか。
そうですね、私もなんですけれども、やっぱりこのコロナ禍の中で、いろんなことが前と違う。
そうですね。
お母さんもストレス、子供もストレスなんですけれども、例えばそれがちょっとでも楽になったらいいなってずっと思っていて、自分自身はまあキッズコーチングを使って、困った時にこう言ったら楽に柔らかく届くなとか、そういうふうなことを学んだので、お母さんたちもちょっとでもねスキルを生かして笑顔でね、日々過ごせたらいいなって思ってお話ししてます。
なるほど、そういうことなんですね。
そうです。
そっか。でもそうですね。なんかこう今コロナで大変じゃないですか、この1年、2020
去年2020年っていうのはすごいもうなんか世の中があっという間にね常識が変わっちゃったっていうね、
そう
今までの常識が常識じゃなくなっちゃったっていうのをすごい経験してみんな、
うん
うん、すごいストレスをね、お子さんも学校に行けない時期があったり、
うん、
幼稚園のお友達に会えないとかね、うん、放課後も遊んじゃダメとか、
うん
うん、だからそうですよね、だからすごいストレスの多い大人も子供も1年だったと思うので、うん、
そうなんですよね。なのでやっぱり家の中だけで過ごしちゃうと、
うん、
親も子もみんな自分のその特性っていうのが強く出ちゃうと思うんですよね。
な
んで、
あ、なるほど、
うん、すごく静かに過ごしたい子は過ごしたいし、元気に遊びたいお母さんは遊びたいし、そこがぶつかっちゃうと、うん、もうイラッとするでしょうし、
うん
うん、そういうのも子どものいいところなんだよって知っていれば、うん、あの集中して、ね、ブロックとかをしたいのかなとか、うんうん、優しく、うんうん、お母さんがそんなに困らなくてもいいんだよっていうのを伝えられるかなって思うんですよね、
うんうん、でも今畑野さんがおっしゃってることをみんなが例えばみんなに伝えることができたら、お母さん子供も楽だしお母さんも楽になるって感じですね。
そうですね、やっぱりまずはお母さんが楽になって、
うんうんうん、
笑顔になること、
はい、
うん、お母さんに余裕があるときっと、ね、子供にもそれが伝わって、うん、子供も楽になるのかなと思っています。
なるほど、やっぱじゃあお母さんの味方って感じですね。
あ、そうですね
すごい今パッキリと力強く言い切ってくださいましたけど、
うん、そうです、私がやっぱりあのキッズコーチング知る前はね、
うん、
わーわー言っちゃう時もあったので。
あ、そうなんですね、結構叱るタイプ、
うんうんうん、もうどうしてそれするのとか、なんでそればっかりなのみたいな、うんうん、感じだとやっぱり家の中全体がね、ピピリってする時もあったので、
うん
うんうん、私がゆっくりしていると雰囲気がねやっぱり伝わってるのかなって、子供ものびのびしだしたので、
うんうんうん、
やっぱりお母さんなのかなって実体験ですね。
なるほど、あ、ご自身がそういう感じを経験されてってことですね。
そうですね、
うんうんうん、自分がまず変わって、うん、見たら子供が変わったみたいな、
あ、そうそうそう、これをすごく感じました。
そうなんですね、うん、でもなんかそうか、そうかな。お母さんってなんかやっぱりストレスがあったりとか、まあもちろんね、子育て大好き、もう自分の子供と接してるのが自分の天職ですみたいなお母さんも中にはいらっしゃると思うんですけど、もちろん子供のことは大好きでも、やっぱり日々のストレスって結構あるじゃないですか。で子供の行動にも腹が立ったりとかしてこうストレスになるし、あとなんかそういう時にバーンって言っちゃったりとかした後の落ち込みとかあるありますよね。
あります、今日も怒っちゃってごめんねってこう寝顔にね、
うんうんうん、
謝るみたいな、
そうそうそう、
本当にありました、
うん、そうですよね。だからそれが減るっていうのはすごいいいかもしれないですよね、
うんうん、激減ですね、もうかなり減りました
。だからそれはあれなんですか、だからその接し方っていうか、お母さんがそんなに怒る必要ないんですよっていうだけじゃなくて、
うんうんうん、
その子供がこういう子だよっていうことを理解してもらうっていうことですかね。お子さんがこういう感じだよっていう、だからそこは心配するところじゃないよみたいな、
うん、まさにもうその通りで、
うん、
怒るときってやっぱり理由がわからなくてイライラしちゃったりすると思うんですよね。
なので、あ、親の方もね、
親の方
も、うんうんうん、
なのでこの子はこうなんだって思うだけで、
うん、
違う、
ああ、そうか、なんでそんなことするのって思いますもんね。
そう、意味がわからないってなると、うん、もっとこうしてよとかねなっちゃって、
うんうん、
お母さんイライラするのかな、私はそうだったので、
はいはいはい、
あ、これはこの子の特徴で、
うん、
でいいんだって思ったことと、 あとはそこを伸ばしていくと結構面白そうだなっていう風に意識が変わったので、
はあ、なるほどね、
うんうんうん、
そっか、だから知ることができるとそのまあ捉え方が変わるのか、お母さんの、
ね、
うん、同じことをしてても
そうそう、うんうん、そうするとやっぱ激変なので、はい、講演会のアンケートとかでも、うん、目から鱗でしたとか、
あ、なるほど、
納得いきましたとか、
そういう
のも多いので、あ、きっとこうね、なんとなくは分かっているんでしょうけど、皆さんは、うちの子はこうだからこう言えばいいとかもなんとなく体感で見つけてはいるんでしょうけど、そこをね、はっきり理論的にこうでよって伝えることで、う
ん、はい、
はい、変わっていってもらってますね。
わかりましたね、はい、だからどこまでもそのお母さんの味方っていう目線でお話ししてくださる素敵な方だと思います。もしね、畑野さんどんな人かなっていうふうに思われた方は、ぜひインターネットでですね、カタカナで未来の木で検索していただいたら、はい、畑野さんのブログが出ます。インスタとかも出てくるんですよね。
インスタも出てきます。
はい、なのでね、そちらの方からチェックしてみてください、今日のゲストは大分県からご参加の、みんなの笑顔が大好物、子どもの対応力底上げコーチ、未来の木の畑野博美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、畑野さん、いつ喋ってもなんていうのかな、すごく穏やかな人なんですけど、子供の大好きなものを一緒に楽しむんですっておっしゃってましたね。だから自分がもし興味なかったとしても一緒に子供が好きならやってみりゃいいじゃんっていうね。でその中にね、やっぱり子供との関わりとか、あるいはなんかご自身の中でもね、気づきとかあるかもしれないですよね。今まで敬遠してただけでっていうね、そういうなんか見えないものを子供に教えてもらえるよっていう機会にもなるかもしれません。はい、じゃあ今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Without a name for so long.